招きの言葉。さあ、主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝の歌を持って御前に進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。地の深みは主の御手の内にあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。来たれ、私たちは不死を神ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。アメン。それでは賛美を捧げましょう。どうぞお立ちになれる方お立ちください。賛美歌の162番を持って褒めたたえます。コロナ感染予防のところから小さな声で歌いますが、心いっぱい賛美を捧げましょう。お願いします。
Yes, 君にぞ。
それでは使徒信条を告白いたします。使徒信条は我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが世界中で2000年前から一致して告白してきた信条です。これを自分自身の信仰の告白として、思いも新たに告白いたしましょう。それでは告白いたします。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ではもう一つ賛美の歌を捧げます。賛美歌の529番です。よろしくお願いします。 それではこの朝も聖書の購読をいたします。今日の購読箇所は旧約聖書詩編第67編から抜き出してあります。修法をお持ちの方は修法の裏裏面をご覧ください。スクリーンで参加される方は2ページございます。細い字のところを司会者がお読みします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。いつものように一番最後の太字のところだけは全員で声を合わせることにしましょう。それでは購読いたします。旧約聖書詩編第67編より、どうか神が私たちを憐れみ、祝福し、
御顔を私たちの上に照り輝かせてくださる。
それはあなたの道が地の上に、
あなたの救いがすべての国々の中に知られるためです。
神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国民が喜び、また喜び歌いますように。
それはあなたが王勢をもって任務の民を裁かれ、地の国民を導かれるからです。
神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、地はその産物を出しました。神が私たちを祝福してくださって、ご一緒に、死の果て果てがことごとく神を恐れますように。アーメン。それではこの御言葉を心に留めながら祈りの中に入ってまいりましょう。はじめに司会者が祈りを導きますが、それに続いて、各々黙祷で祈る時間を取ります。黙祷のうちに神様を賛美し、また神様を崇め、自分の心にかかる重荷を神様にお委ねし、罪が覚えられるならばそれを告白して、しっかりとイエス様から来る許しをいただき、心の願いを祈り求めるひとときとなりますように。そのようにして私たちの心が礼拝にふさわしく整えられますようにと願います。では祈りましょう。ハレルヤ。天と地の造り主、全能の私たちの父なる神様、あなたの皆を私たちは心から褒めたたえます。今日もこうして共に集い、またリモートで集い、また時と場所をことにしていますが、あなたを礼拝するすべてのあなたの主のために、あなたの栄光が豊かに輝き渡りますように、あなたを呼び求め、あなたに信頼する主のためには、どうぞあなたの御前に心からの礼拝を捧げられるように、どうぞお整えください。私たちの日々の歩みは、主よ、あなたの前に隠れてはいません。私たちは日々それをあなたの御前に持ってまいります。重荷があったり迷いがあったり、私たちの心は本当にこの地上で、様々に揺れ動かされますが、どうぞあなたがこの新しい一週間を、あなたを礼拝することによって始めさせ、私たちの心が、そして私たちの歩みが、あなたの御前に正され、軌道修正され、あなたを心から信頼し、また崇めながら、あなたの御心にかなう歩みをしていく一週間とさせてくださいますようにお願いします。今日もこうして私たちはあなたの御前に出ております。あなたの前に隠されているものは何一つありません。 私たちの側であなたの前に影を作りませんように、私たちの側で自分自身の覆いを作ることがありませんように、どうぞ御言葉によって招かれているように、折にかなう必要な助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではないかと、あなたは私たちを呼んでくださいますから、どうぞはばからずにあなたの御前にイエス・キリストの御名を掲げて出ていくことができますように、重荷を迷いを私たちの心の訴えをあなたの前に幼子のように父なる方の御前に持っていくことができるように、また曲がったところ、傷のついたところをあなたが癒してくださいますように、私たちの体も心もあなたにあって強められ、御言葉の約束のように日々新しくわしのように翼を買ってあなたの身元に登ることができる礼拝者としてください。これからおのおの祈りますが、どうぞ聞いてください。またこの日ここに集えない兄弟姉妹のためにも、おのおのの場所であなたの導きと助けと、また癒しと励ましとがありますようにお願いいたします。感謝してはじめにあたりイエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。それではしばしあなたのしばし主の前に祈っていきましょう。心の重荷を思いを主の前にはばからずに持っていきましょう。愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが我らの祈りを熱心に聞き届けてくださっていることをありがとうございます。私たちは言葉にもできない深い思いがありますが、その思いさえも私たちのうちにあなたが与えてくださった御霊がうめきとともに取りなしてくださいますように、願わくは御霊なる神がこの街道を吹き巡ってお一人お一人にお触れください。疲れた者に活気を与え、病める者を癒し、またあなたの命を内側に新たに吹き入れて、主よ、あなたの子供らしく力強く喜びを持ってここを立ち上がることができるように、願わくはこの礼拝の中にあなたの臨在が豊かに満ち溢れますことを願います。感謝を持って御手に委ね、愛するイエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。 それでは今日のメッセージのための聖書箇所をお読みしましょう。今日はヨハネの手紙第1の3章11から24までお読みいたします。新改訳聖書の第3版でお読みしますので、この熱い聖書をお持ちの方は468ページ、新約聖書の468ページです。その他の翻訳の方はまあおおむねそのあたり、第1ヨハネの3章11からお読みいたします。ではお読みします。新約聖書ヨハネの手紙第1、3章11節から。互いに愛し合うべきであるということは、あなた方が初めから聞いている教えです。カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので、兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっているのです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら、神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ、大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら、私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。神の命令を守る者は神のうちにおり、神もまたその人のうちにおられます。神が私たちのうちにおられるということは、神が私たちに与えてくださった御霊によって知るのです。ここまでです。今日はこの箇所から互いに愛し合うと題してメッセージを取り継がせていただきます。いつものようにスクリーンに3つのポイントを今日の箇所から抜き出してあります。まず一つ目に、ここでヨハネが教えているのは、私たちは互いに愛し合わなければならない。これは命令だということですね。互いに愛し合うべきことをここで教えております。また二つ目に、私たちは愛を知った、そしてその私たちが愛を分からせたものは何か、読めば分かるんですがね、私たちに愛を分からせたものがあると、これによって私たちは愛が分かったのですと書いてある。 そして3番目に、私たちが愛し合うときに、私たちは愛し合うことで受け取るものがあるということです。今日はこの3つのポイントでお話をしたいと思う、説教を取り次ぎたいと思っております。ヨハネは前回、私たちは神様から生まれたものである、クリスチャンは神から生まれたので、罪を犯さないものなんだと、まあ、いやいや犯し続けることのない翻訳がそうなってるもんですからね、私たちクリスチャンはだんだんだんだんと罪を犯さなくなっていく、犯し続けることがないものなんだということを言ってました。それが神様によって生まれたものの結果、そうなるんだと言っていました。でももう一つ、ヨハネは一番最後のところで、神様から生まれたものはこのような、性質を持っているということを言っておりました。実節のところをご覧ください。今日の、一つ前ですね。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうですと。つまり神の子供っていうのは義を行う、つまりイエス・キリストの福音を信じ、そしてその福音によって許されたことを大いに喜び、そして、神様を褒めたたえて神様のために生きるようになる、それによって罪から抜けていく、それがまあ義を行うっていうことですよね。それとも並んでヨハネは、神の子供は兄弟を愛するものになるんだということを言っておりました。まあ、もちろんここで兄弟と言われているのは、天の父なる神様に対しての兄弟、つまり、まあ、ひどく言えば私たち人間すべてになります。兄弟姉妹、みんな神様によって作られたんだから本来は兄弟姉妹のはずなんですね。ところがその中で神様をちゃんと信じて、神様のことが分かって、その神様ともう一遍関わりを持つようになった人たちのことをここでは特に兄弟と言っております。また簡単に言っちゃえばクリスチャンのことですからね。だから神の子供は互いに愛し合うものなんだということです。で、11節で今日のところですね、互いに愛し合うべきであるということは、あなた方が初めから聞いている教えですと書かれていました。私たちは、まずイエス様によって互いに愛し合いなさいと命じられているんだということをもう一度まずこの朝意識したいと思うんです。私たちが愛し合いなさいっていうのはイエス様の命令です。ヨハネの福音書の13章でイエス様は十字架におかかりになる前に弟子たちに、互いに愛し合いなさい、私はあなた方に新しい戒めを与えます、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、互いの間に愛があるならそれによってあなた方は私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。まあ、そうイエス様は十二弟子に教えていかれました。でその命令は十二弟子だけじゃなくて、十二弟子を通してイエス・キリストを信じる人たち全員に向けてのオーダー、命令なんですね。つまり互いに愛し合わなければならないっていうのは、これはどっちでもいいや、自分の好きな気持ちでいいよとか、私あの人嫌いだからちょっとこの勘弁とかね、そういう問題じゃないんですよ。それはしなければならないことだというふうにイエス様はおっしゃったの。でも愛するっていうのは、私たちこの世の感覚で言うと好きっていうのとかなりごっちゃにされていますよね。この世の愛、そしてこの世の好きとかっていうのは、大体その時の気分とか感情とかホルモンとかいろんなものによって、影響を受けます。遺伝子とかね、いろんなものによって分け隔てをしながら、私たちはこの人を好き、そしてこの人は愛する、でも他の人は愛さないとかね、まあ、ある程度その人生の出会いの中で愛する人を選ぶっていうのは 大切なことです。でもここで兄弟を愛し合いなさい、 兄弟同士愛し合いなさいっていうのは、これは全ての人たち、特にクリスチャン同士愛さなければならないというのは、これは命令なんですね。これはしてもしなくてもどっちでもいいことじゃないんですよ。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様の十字架というのは全ての人のための十字架だったでしょ。イエス・キリストはご自分のところに来るものを私は誰も捨てませんとおっしゃいました。だからイエス様は全ての人をご自分の愛を持って愛し許し、十字架で命を捨ててその愛を示されたわけです。ならばそのように互いに愛し合いなさいっていうのは、私たちの感情とかね、そういう襟好みとか遺伝子とか、まあ、そういうのを抜きにした、まあ、ある意味感情を超えた意思的なものです。愛っていうのはもう愛することに決めること、そしてそのように生きること、そのように行うことであります。これは新しい教えではありません。あなた方が初めから聞いている教えですと言われています。イエス様がそれをお命じになった。だから私たちは愛し合うものでなければならない。もちろんクリスチャンでない方々についても私たちは愛さなくちゃいけない。ノンクリスチャンをないがしろにしていいわけじゃありません。でも私たちはそのまず神様によって救われたことを覚えた者同士がまずきちんと愛し合うことによってこの世に示さなければならないと言われているわけです。イエス様はそのことによって私の弟子であることを全ての人が認めるようになりますとヨハネの福音書でおっしゃいました。つまり教会が愛で満ち溢れたところ、教会に行って愛を見ることがなかったら、世の人たちはここに愛があるんだなって思わない。でイエス様の弟子だと教会を認めないということです。つまりクリスチャンにとってよくね、証とかこの時私はこんな体験をして神様を信じてこういう救いを受けましたみたいな話をするのもまあ証ではありますが、でもまず第一に私たちがイエス様の弟子であることをこのように示すためには、私たちが愛し合うということがとっても大事だ、いやそれがなければイエス様の弟子とは言えないとイエス様は、お命じになったわけです。つまり神様の愛を知ったんだったら、その神様の愛を知って救いを体験したんだったら、必ず同じ救いを受け取って喜んでいる仲間を愛するようになるんだということですね。でヨハネは12節で、そうじゃない人のモデルとして、カインっていうのを言ってます。皆さんカインって知ってる？英語だとケインって言いますけどね。カインっていうのは創世記の4章に登場するアダムとエヴァの息子です。そうだっけって開けてみましょう。はい、あんまり開けないからね。はい、創世記4章です。開けましょう。パリパリパリなんて音のする聖書ではいけませんね。どこ開けてもスッとこう開く。新品の聖書だとね、紙がくっついてますからね、なかなか開かないなんていうの、開く時間を取っていただくために喋ってるんですが。はいはい、創世記4章、新改訳だと、旧約聖書の5ページ、そこにカインが登場します。なんと彼はアダムとエヴァの最初の子供です。4章1節、人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得た。と言った。カインというのはゲット、獲得したという意味なんですね。 獲得。で、彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ちなみにアベルっていうのは吐息っていう意味です。吐息。つまり、これね、3章にある女の子孫によって蛇の頭を砕くっていう神様の原始福音の約束があったもんだから、エヴァは考えたんですよね。子供が生まれればその子供によって私たちは救われるんじゃないかと思って、最初にカインを得た時、やったゲットってそう言ってカインって言ったんです。ところがカイン見てるとどうも違うらしいと、どうも罪人らしいと、おかしいなと思って、で2人目生まれた時、はあって吐息、ため息っていうね、アベルっていう名前つけちゃった。ところがこのため息の子が良かったんですね。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたが、アベルもまた彼の羊の産子の中からそれも最上のものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。まあこれ別訳だとまっすぐ立っとれ。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを納めるべきである。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいた時、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。まあ、これが人類最初の殺人の記録ですね。神様はカイン、まあ、彼は畑を耕す者、そしての捧げ物を目に留められなかったと書いてあります。神様はアベルが持ってきた羊の産子の捧げ物を受けられたと書いてあります。これ見てね、エコひいきとか考えちゃいけませんよ。アベルはきちんとアダムとエヴァに、お父さんお母さんにちゃんと聞いて、神様が命じられた通りの捧げ物の仕方をアベルはしたんです。人が神様に近づくために捧げる捧げ物は命の犠牲を伴わなければならない。それが神様の命じた捧げ物のシステムだったわけです。ところがカインはそのことを知ってか知らずか、それを無視したんですね。でしかもアベルの方は自分でその捧げ物を持ってきたと書いてあります。ひっくり返せばカインは人に持ってかせたってことですよ。俺の畑の作物だ、どうだすごいだろう、これ持ってけっつって、持ってってやれって、そのような態度でカインは神様の前に捧げ物を捧げようとしました。当然目を止められませんよね。つまりここに神の子と悪魔の子、神様に従おうとする者と、それから神様を無視しようとする者の生き方がはっきりとこの兄弟で出ちゃったってことですね。カインは自分のやり方を神様に押し付けた。これでよかろうと。アベルはきちんと神様に従って、神様のお命じになった捧げ物のシステムで、命の犠牲を伴う生贄を持って神様に近づこうとした。神様は、だからカインとその捧げ物には目を留められなかったとあります。ところがカインはそれで怒っちゃうわけですね。神様は一生懸命カインをなだめようとしています。あなたが正しく行ったんだったら、まっすぐ立っとれ。立っていなさいと。しかしあなたが正しく行ってないんだったら、罪が戸口で待ち伏せしてあなたを恋したってるから、だがあなたはそれを納めなければいけないよと。神様は優しくカインをたしなめるんですが、カインの気持ちは収まりません。そしてとうとう妬みによってアベルを、弟アベルを殺してしまう。 人類の中の最初の肉体的な死がここに描かれております。ヘブル人への手紙の中で、信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を捧げ、その生贄によって彼が正しい人であることが明かしされました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと明かししてくださったからです。つまりアベルは神様に従って神様のお命じになる救いのシステムに自分を乗せてその捧げ物をしました。つまりアベルは神様の言葉を受け入れて、その信仰によって生贄を捧げたわけです。ですから先ほどお読みしましたヨハネの福音書に戻れば、カインのようであってはいけません、彼は悪いものから出たもので兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょうか。自分の行いが悪く、兄弟の行いは正しかったからですとあります。私たちは自分のやり方を神様に押し付けようとします。自分のやり方を捨てようとしない時があります。神様が愛し合いなさいと言ったのに、そんなことやってられるかと腹の底で思います。無理というふうに思う人もいるかもしれません。でも神様は、愛し合うことは、そして私があなた方を愛したようにあなた方が愛し合うことは命令ですよとおっしゃいました。ならば私たちはそのように、神様、私たちが、いや、この私が兄弟を愛することができるようにと祈るべきですね。まずね、私たちはどうしたら互いに愛し合うことができるでしょう。だってなんていうかね、反りが合わないっていうタイプの人もいるし、どうもあの人のこういうところは勘に触るっていう人もいるし、あの人と私では置かれている境遇が全然違うから、あんな人、関わりたくないと。仕事も境遇も生まれもね、やっぱいろいろ違うじゃないですか。持っているものも能力も、そういうことで人はたやすく妬むのですよ。そして喜んでいるクリスチャンを見ると、そして正しく受け入れられて生きている人たちを見ると、私たちは反発を感じます。自分と比較して、どうせ私なんか、どうせ僕なんか、そう言って神様の前に顔を伏せて腹を立てています。カインみたいです人の多くは。私たちはそのカインとアベルのように兄弟に向かって腹を立てていることが多いのではないでしょうか。自分が悪かったにもかかわらず、自分が悪いのにもかかわらず、私たちは周りの人を憎んだり無視したり、また攻撃したりしやすいものです。ヨハネは、ヨハネの福音書も、手紙戻りますよね。15節のところをご覧ください。3-15、兄弟を憎む者は皆人殺しですすごいね言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。このヨハネという人は本当に霊的なところをぐさっとこう言ってきますからね。兄弟を憎む者は皆人殺しです。人殺しの人、はい兄弟を憎む者、妬みであれ、無関心であれ、距離を置くことであれ、私たちはそうしやすいです。相手が何か困っているとき、相手が何か苦しんでいるとき、悩んでいるとき、私たちは良きサマリア人の例えの中のレビ人や祭司のように、傍らを通り過ぎていってしまいます。人に対する反応ってね、きちんと向き合って関わることか、それとも意識的に離れていくことか、それとも無関心でいることかのどれかだって。良きサマリア人の例え話ではそうですよね。兄弟を憎む者は、人殺しです。これイエス様がそうおっしゃってますよね。 兄弟に向かって、バカ者というものは最高法院で裁かれます。愚か者というものは火の燃えるゲヘナに放り込まれます。マタイの5章三条の水君。兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。イエス様はそう言った。兄弟に対して怒ったりバカ者って言ったり愚か者って見下げるようなことがあるとしたら、それは人を殺しているのと同じことです。もしあなたが誰か他の兄弟姉妹のことを悪く言うなら、それは殺しているのと同じことになってしまいます。私たちはあえてそういうことを言いません。口に見張りを置きます。ヤコブが言っています。舌は小さな器官ですが、ね、制することのできる人はいません。だから私たちは祈らなければならない。神様、私のこの口を、私たちのこの心を、主よ、あなたが力を与え、あなたが愛を与えて制することができますように。どうぞ愛することのできるものに私を変えてください。そう祈ることなしに私たちは互いに愛し合うものになることはありません。だいたい心の口だけ閉じててもね、眼差しに出るもんね。私たち目は口ほどにものを言いと言います。私たちの心が本当に愛で見て満ち溢れて、どの人に対してもイエス様と同じ愛の眼差しを向けることができるように、私たちは注意したいと思います。それは人を殺すこととも等しい行為になってしまうというのが聖書の教えです。私たちは、クリスチャンです。ですから互いに愛し合います。そしてそれはイエス様の命令です。だから私たちは愛し合うのです。兄弟たちが愛し合うことは本当に祝福に満ちている。そのことを詩編の133編も言ってますよね。皆さんは詩編の133編ご存知でしょうか。開けておきましょうかね。そうじゃないと開ける機会がない方もあります。詩編の133、都のぼりの歌、ダビデによる133編。よくキャンプに行くとね、ここで読むんですけどね。見よ、133、セントンで41ページ。短い詩ですけれども、愛し合う兄弟たちが共にいる、その祝福を歌った詩です。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。神様はどこに常しえの命の祝福を命じられたのでしょうか。それは兄弟たちが一つになって共に住む、その兄弟姉妹の互いの愛し合う交わりの中に神様は祝福を備えられた。そこに祝福を注がれたと言われています。ですから教会がそのような祝福の場所になることを私たちは真剣に取り組んで求めていこうではありませんか。私たちがここに教会に見ず知らずの方が入ってきた時、ああここに愛があると感じるならば、ああここは何とも良い場所だと。人って結構ね、理屈じゃなくてその感じるから。ある方前にここの礼拝に初めて参加された時、あここ本当に祝福されてますよねっておっしゃいました。まあその方はクリスチャンの方でしたけれども、やっぱり礼拝の中にある神様の臨在、そしてそこにある兄弟たちの祝福のその何とも言えない雰囲気が人を導く、そして人に触れる、 そういうことがあるんです。ですから私たちはここがそのような教会になることを真剣に祈り求めましょう。2番目に、その愛を私たちが知ることになったのは何によってでしょうということです。16節、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。ここに私たちに愛が分かったのですとあります。皆さん、愛に、愛分かった何によって私たちは愛が分かったんでしょう。なんて書いてありますか。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。これ書いてるの使徒ヨハネだよ。使徒ヨハネがここで自分のこととしても書いてるんです。つまりヨハネは愛された弟子だ、愛された弟子だってイエス様の追っかけやってましたが、イエス様の十字架の意味が初めて分かって、そしてそれで本当に愛が分かったんだ。それまでは可愛がられてるかもしれないけれども、そして愛されていると感じていたけれども、その愛がどのような広さ、高さ、深さ、また強さ、どのような素晴らしいものかっていうのを知らなかったっていう。私たちはこのイエス・キリストによって示された愛が分かっていますか。分かったから十字架信じたんだよ、分かったからクリスチャンになったんだよ、そういう方多いと思います。でも私、自分のことを考えるとまだまだ分かってないと思います。そしてもっともっと知りたいと思います。イエス・キリストがご自分の命をお捨てになって私を愛していらっしゃるということが本当の本当に本当に痛いほど、本当にもう苦しいほど分かったらいいなと思っています。私たちはそのことを深く深く、そのキリストの愛の大きさを分かっていきたいものだと思います。皆さんいかがでしょうか。イエス様愛してるんでしょ、はい、十字架で命を捨てになった、はい、分かった。確かにそれは福音です。そしてそれは十字架のメッセージです。でもそれがこの私のためにイエス・キリストが十字架の上で命を捨てられた、神の一点の罪もない神の御子が十字架の上で命を捨てたのがこの私のためだったんだっていうことが本当にね、向き合ってしっかりと分かる。それがいかに大事なことかって。それが分かってくると、ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきですとなるわけですよ。まあ、それが分かんないと兄弟のために命を捨てるべきだなんて思わないっていうことです。だから愛が分かってくれば来るほど私たちは兄弟のために命を捨てることができるようになってきます。その捨てるべきですが、命令べきから可能べきになっていく。日本語のべきっていうのはね、推理を意識可能、当然、命令、適当という6つ意味があるんですがいやすいません、元国語教師ですで、これ捨てるべきですっていうのは当然でしょ。当然そうすべきだっていうことです。だけどこれがそうすることができるようになってくる、可能べきにこうなってくるんだ、自然、また自発的にそうすることができるようになってくるんだと。私たちはイエス・キリストの愛が分かってくると兄弟のために命を捨てることができるようになって、これ別に簡単に捨てないでくださいね、ポイポイポイポイ、そこら辺で教会来るたび捨てていかないでくださいね教会礼拝して感謝するたびに誰か死んだって誰のために死んだのか、それは冗談ですが、命を捨てるべきですっていうのはどういうことなのかって17、18に書いてあるからね。命を捨てるっていうのは私たちに命じられている、その命を捨てるというのは、世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても哀れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。 これが命を捨てるってことの実際的の姿です。命を捨てるっていうのはただ単に死ねばいいっていうもんじゃないです。誰かを生かすために必要な犠牲を払うっていうことですね。だからトンチンカンに捨てないでくださいね。全然相手に必要じゃない命捨てないでくださいね。世の富を持ちながら兄弟が困る、これ経済問題じゃないですか。そして言葉や口先じゃなくて行いと真実を持って愛そうでは、これ行動じゃないですか。だから愛っていうのはただ口で大変ね、大丈夫、まあ、もちろん愛してるよってね口で言うことも大事だよ。特にね男性諸君、日本人の男性諸君、特に女性は言葉で愛を感じます。態度でも行いでも大事ですけれども、言葉を聞きたがります。大事なことです。だから日本人の男性はもっと言った方がいいです。愛してるよ、大好きだよ、君のことが大事だよ、死んでもいいくらい愛してるよって毎日言ってあげてください。あ、皆さん自分自身にも言ってあげてください。私の先輩の牧師が習慣にしてる習慣がありました。その牧師は面白い人で、朝起きると鏡を見て、よ、自分にだよ、元気、ちょっと疲れてるのかな、そして愛してるよって自分の目を見て言うんだって、自分自身が神様に愛されている存在なんだ、そして自分も自分を大事だと思ってるんだ、本当の意味で大事だと思うんだ、あなたを生かしたいと自分で思ってる、そしてその愛された自分自身が自分を愛したようにあなたの隣人を愛しなさい。自分自身大事にしてない人、他の人に大事にできっこないもんね。自分のことをどうでもいいやって思ってる人、周りの人を大事にできっこないもんね。それなんか変な自己犠牲ですよね。神様に愛されていることが本当に分かったら、自分を大事にするようになります。本当の意味で自分を愛するようになります。自分の思い込みではなく、自分のやり方ではなく、神様が命じになった、神様が思ってらっしゃるような形で自分を最高に生かそうとします。でしょ。恐れにとらわれているのではなく、不安に閉じ込められるのではなく、自分がここに今生かされているその可能性を全て神様のために喜んで使い切って、そしてこの人生で花咲かせて生きていこうとするでしょう。そして隣にいるあの兄弟、あの姉妹のために、あの人たちもそうなったらいいなって心から願う人になるでしょう。そして実際的に必要な助けがあれば与えるでしょう。兄弟が困ってる、兄弟が必要がある、言葉や口先だけで、もちろん言葉や口先も大事ですけれども、行いと真実を持って愛そうではありませんか。それは私たちはイエス様によって愛されているからです。イエス・キリストが愛してくださっているからです。2000年前にちょっと十字架の上で死なれただけじゃないですよ。あ、いや、それも大きなことだけど、でもイエス・キリストは今も生きていて、私たちのために、父なる神の右にあって、私たちのために祈り取りなし、そしてまた働いていてくださる、その方が私を愛している、その納得、その感動、その喜び、その大きな満たしの中で、私たちは自分を愛し、隣人を愛するものに変えられる。兄弟姉妹が愛するために、愛し合うために、私たちはしっかりとイエス・キリストの愛につながる必要があるのです。それをしっかり分かって、しっかり納得して、しっかり満たされて、しっかり喜んで、泉のようにここから愛が溢れ流れるようになっていく、それが福音でしょ。誰でも私を信じる者は心の奥底から生ける水が川釜のように溢れ流れるようになる、それが約束でしょ。それは私たちが後になって受ける御霊のことを言われたんでしょ。御霊は今皆さんの中にあるのでしょ。ならばその泉を溢れ流れさせるために、私たちはその 泉の源であるイエス・キリストの愛にしっかりとつながって、それが私たちの心の中の檻を洗い流して、塞いでいる何かゴミとか引っかかっている何か、お礼みたいなものがあるならば、それを全部きれいに洗い流して、私たちの内側から生ける水の泉となってあふれ流れることを切に求めましょう。3番目、私たちは互いに愛し合うものになります。そして互いに愛し合うものになるならば、私たちは結果が伴うということです。互いに愛し合うことによって私たちは受けるものがあるとヨハネは教えております。19節ですね。私たちが本当にそのような愛によって愛し合うならば、それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。これまず一つ目ね。私たちは互いに愛し合う体験を兄弟姉妹することを通して、私たちは、ああ、私がクリスチャンだっていうことがわかるって言うんですよ。そして安心できるってことです。心の中にある泉に蓋をして、愛し合うことを止めていると、大体よどんだ水って腐るよね。最近お花の水ね、温度が上がってきたから2日3日経つとちょっとよどん、でも流れている水は腐りません。私たちの内側の心の泉は、精霊の流れは押しとどめていると枯れていきます。そして悪いものが溜まっていきます。あふれ流れて川がとなって、周りを潤していくならば、私たちはそこに命の流れを感じるようになります。ああ、クリスチャンやってるって思うって。これは理屈じゃなくて生きることなんです。クリスチャンとしてその愛によって生き始めると、私は自分神の子だということが納得して分かるようになるって言うんです。この神の子感が低い方、教会来てるけどね。教会来て、車に魚のマーク貼り付けて、ね、首や耳に十字架ぶら下げてる方もあるけど、でもそういう、トレードマークじゃなくて、別に魚のマークいいもんですよ。どうして魚のマーク、クリスチャンのトレードマークする？もともと聖書が書かれたコイネグリーク、ギリシャ語でイエス・キリスト、神の子救い主っていう信仰告白、イエス・クリストセウ・ヒューユ・ソーテル、ね、セウ・ヒューヨス・ソーテルっていう読み方もあるけど、イエス・キリスト、神の子、救い主、その頭文字を取るとイクツスってなるんですよ。イクツス、イクツス、それイクツスっていうのは魚って意味。イエス・キリスト、神の子、救い主、その頭文字取ると魚になるんですね。それで車に魚つけてるの、クリスチャンね。イエス・キリスト、神の御子、救い主。でもそういうマークをつけてるよりも、もっと大きな旗印があります。クリスチャンの旗印は愛です。私たちが愛を行って、そのような愛に満たされて、その愛を流していくならば、私たちが自分が真理に属するものであるっていうことがわかるって、神の御前にほっとするって、心安らかにされる。本当に私はクリスチャンなんだ、ちゃんと救われてんだっていうのは、その愛によって確信を強めるっていうことです。ね、そんなんちょっと体裁が悪い、格好悪い、なんか見え見えじゃんとかね。たとえ自分の心が責めてもですって、面白いね。良いことをしようとする、愛の行いをしようとすると、自分の心が責めることがあるって。何これ、偽善者とかね。人の前に褒められたいと思ってんのとか、自分の心があれこれ言うって古い良心感覚、恥の感覚があれこれ言うことがあります。たとえ自分の心が責める、そういうのあるけれども、でもなぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。人が見てよどう言おうが、自分の心が責めようが関係ないって、神様全部分かってて、そしてこの そういう複雑なややこしい葛藤した心がある私だってことも全部ご承知で愛してる、全部知って、それででもその葛藤した中からこう行動しようとしているんだっていうことをね、それを選び取ってるっていうのを神様は全部見てるって。だから安心して、もう人がどう言おうと関係ない、自分で恥ずかしくても関係ない、とにかく愛の行いをきちっとしなさい。行いと真実を持って愛そう。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ大胆に神の御前に出ることができる。さあ、私たちは自分の心を超えていかなければなりません。古い私たちの中の心にはね、古い良心感覚があるんですよ。人間の良心感覚って多分に子供の時の体験によって形成されているものです。例えば親がずっとね、人に迷惑をかけないようにしなさいと、人が見たらどう思うのみたいなことをこう言われ続けてると、余計に人の目を意識するようになりますよね。つまり自分のが何をしたいかよりも周りの人がどう見るかどう思うかということのこう重視するような感覚で良心が形作られていってしまいます。良心って良い心って書きますけど、でも必ずしも良心感覚は感覚です。自分の内側にあって自分の行動の動機の善悪を判定してきます、良心ってやつ。トマス・カーライラーっていう人もそう言ってるんですけどね、人の内側にあるあるもの、またサムワン・オア・サムセングって言ってる、何か誰かであって、私たちの行動の動機の善悪を判定しそれを宣言するもの、それが良心だって。良心感覚、私たちはみんな持ってる、子供の時からね。でもそれが正しいかどうか、そしてその良心感覚の前で私たちは葛藤して身動き取れなくなっているじゃないですか。でもクリスチャンになったらその良心感覚、古い良心感覚をきちんと神様の前に持っていかなければなりません。しかし聖書はこう言ってる、自分の心が責めてもです。そして自分の心に責められないように大胆に神の御前に出て、求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っている。だから御霊によって私たちが神様の前に神様の喜ばれることを行っているのだったら、自分の心がどうだこうだ言っても関係ないと言ってるわけです。神様を喜ばせるために私たちは自分の良心感覚を超えていきたいと思います。人の目、人の評価、周りの社会の目、そういうものに私たちはおじることなく神の前に大胆に心を責められないで、神様の願われることをして歩む、それがクリスチャンだということですね。その何にも縛られない、ただ神に従う、その神様の命令に従うことを第一に求めるようにクリスチャンは変わっていくわけです。イエス様は人の顔色見なかった。去年、イエス様の敵の人たちが言ってるじゃないですか。あなたは人の顔色を見ないからですって。イエス様はいつも神様の前、眼差しだけ意識していました。神様の命令だけ守って生きてきました。クリスチャンもまたそのように変わっていくのです。23節。神の命令は、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。神の命令を守る者は神のうちにおり、神もまたその人のうちにおられます。神が私たちのうちにおられるということは、神が私たちに与えてくださった御霊によって知るのです。神様の命令に従って愛し合う者、その人たちが受ける三つ目のことは、私たちが神様が共におられるということを納得するということです。自分が神様の愛を受けている、そして 自分の心を超えて神様に従っていく。そして3番目に、神様が共にいる。私は神と共にあり、神が私のうちにある。その納得が私たちに聖霊によって与えられるということです。これ得られたらいいですよね。私は神のうちにある、神は私のうちにいます、私と神は一つです。イエス様はそうおっしゃった。そのように私たちは聖霊によってそれを体験することができるんだというのですね。愛し合うことによるんです。愛し合うとき、私たちはその神様の祝福を受け取ることができます。神様の命令は私たちが互いに愛し合うことです。私たちが神のうちにとどまり、神もまたその人のうちにとどまっている。私たちは互いに愛し合うものになりましょう。それによって私たちは神様の真理に属していることを知り、そして自分の心、自分の良心感覚を超えて神様の御前に心安らかでいられるようになります。また私たちがイエス・キリストの愛をしっかりと受け取るならば、私たちは地上のすべてのものから自由になり、神様と一つに生きるものになります。これが私たちに神様が願っていらっしゃることです。どうか教会がそのような場所になりますように、そのような神の愛が満ちている場所になりますように、祈りながら、また自分自身を神様の上に捧げながら、内側探られながら、カインのようではなくアベルのように神様の願うものを神様に捧げるものになりましょう。お祈りします。天の父よ、あなたはアベルの捧げ物を喜んで受け入れられました。またカインにも悔い改めの時をあなたはお与えになりました。主よ、私たちが願わくはアベルのようでありますように、信仰によってあなたに自分自身を捧げ、あなたの願われるような生き方を行いと真実をもって表していく神の民になれますように。私たちは自分自身の古い感覚や生まれながらの性質に縛られて、その良心感覚に従って生きてきました。しかし今はあなたの御言葉を守ります。どうぞあなたの御言葉が私たちのうちで血肉となり、あなたの愛によって私たちが生きていくものになれますように。互いに愛し合いながら、あなたの皆の栄光をこの世に示す教会となれますようにお願いします。感謝して主の皆によってお祈りします。アーメン。はい、それでは一つ歌いましょう。賛美歌の453番を歌います。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。
聞けよ愛の言葉を、我が子に御霊の罪と名を招く主の御言葉を、主の御言葉を、やがて時は来たら、神の御光のあの猫よ照らす明日は来たら、 イエスを抱きしイエスを、やがて時は来たら神の御光の天猫よ照らす明日は来たら、歌え声を合わせて雨と地と共に喜びに満ちる栄えの歌を、栄えの歌を、やがて時は来たら神の御光の天猫よ照らす明日は来たら、アーメン。
アーメン。どうぞお書きください。そのような愛の光がこの世界を照らすその日を憧れ望みながら、今週も歩んでいきたいと思います。それでは総額のうちに礼拝の献金をします。献金強制ありませんが、おのおの神様の前の感謝と献身の思いを込めて自由に捧げましょう。よろしくお願いします。奉献の祈りを捧げます。神様、今捧げた供え物は私たちの心です。どうぞ献身の思い、感謝の思いをこのような形で捧げました。どうぞあなたがこれを受け取り祝福し清め、あなたの御用のためにお持ちください。私たちがいよいよあなたの愛で満たされますように、互いに愛し合うものとしてくださいますようにお願いします。あなたの祝福がこの1週間も我らと共にあり、弱さを また私たちの心をあなたが作り変えて、あなたの栄光で満たしてお持ちください。感謝をしてあなたの御前に捧げ、愛するイエス・キリストの尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。それでは共に主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りの言葉は修法、また前のスクリーンに出ておりますのでご利用ください。それでは祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。 それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を閉じましょう。
包み込み玉の御御神に時は似たやさず見栄えあれ
祝祷いたします。仰ぎ子犬が湧くは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお書きください。ありがとうございました。それでは短く構想を捧げていただきます。構想の間も語られた御言葉やまた祈りに心を用いるひとときとなりますように。